今日の水戸黄門様は先週に引き続きお二方お越しいただいております。元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡孝春先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。はい、今ね、このオンエアする前に、
はい、
小林先生がめっちゃくちゃいい話してくれたんです。
そうですね。
で、今話していただいたのをそのままもう一度話していただきたいんです。というのは、今ここにいてる亀岡先生も、
はい、
農業関係の赤字が2兆円なんかいうの、ほんまに知らなかった。で、僕はいつも言うように、僕はね、マスコミはやっぱり出し方下手や思います、
うん、
例えば車9兆円黒字で、
はい、
そやけれども農水が2兆円赤字の、これ、ね、一緒にマスコミに出すべきなん
です。そうですよね。
そしたら大半の日本人は、そらアメリカ怒るわなと勝手に思ってるわけです、
うん、
というのは対アメリカとの貿易黒字は、車も含めてほとんど日本がいろんな分野で買ってると、
はい、
これ思わされてるわけです、
うんうん、
先生、これなんでね、農水省も含めて2兆円の赤字合いの国民になんで教えるんですか。
そういう資料は出しますよ、説明はしてるつもりなんですね。
つもり。
それ例えて言うと、一番分かりやすいのは農林水産物の輸入額、
はい、
これが最近は10兆から11兆ぐらいになってると思うんですよ、円安もあって、
はい、なるほど。
それで、じゃあ輸出は全世界ですよ、まずアメリカとの関係の前に全世界で、
はい、
だいたい10兆11兆ぐらい輸入してます、
うん、なるほど、なるほど。
で、輸出は1兆4000億これだけの差なんですよ。それで、やっぱりもっと輸出をしようというのが今の一つの政策の流れで、これをですね、2030年には5兆円にしたいと、
はいはい、
という形でこれから頑張っていく。やっぱりいろいろ、牛乳もあれば、
はいはい、
お酒もあれば、
はい、
米もあったり、水産物もありますからね、うんうん、そういう目標を立ってるんですが、1兆4000億これだけの差があるんですね、全世界では。それからアメリカとの関係でいくと、確かこれ約2兆の赤字になってるんだっていうのは、これ私の要するに頭の中に入ってる数字で、どこまで正確かって言ったらですけどね、大体1兆4000億の輸出の中でアメリカに2000億台だったと思うんですね。それからアメリカから
は
2兆円以上、2兆円ちょっと入れてると思うんで、だからそうするとおそらく2兆円ぐらいの日本の方の赤字で、入れてるのは小麦、
うん、
牛肉、トウモロコシ、
はい、
これはもう相当な量入れてますんで、トウモロコシはほとんど日本は自給できませんから、だいたい海外から、うん、アメリカ以外含めて入れてますし、小麦もアメリカ、カナダ、欧州とこういう形で入れてますんで、
うん、
だからそういうだいたい自給率 38% の国ですから、
はい、
6割は外から入れてるんで、
う
ん、
そうです
、ね、そういう構造ってある意味は当たり前なんです。当たり前じゃないんです。当たり前って、うん、いい悪いの当たり前じゃなくて、
はい、
そういう数字からくれば日本は相当金額的にも相当輸入してるんだなって思うのは、これ、
うん、
普通の感覚ですから、まずそういうことが国民の皆さんに知れ渡っていないとすればですね、
うん、
これは農水省が悪いのかマスコミが悪いかっていうこともさることながら、ちょっと感覚的にもうちょっと日本人として皆さん、そういう感覚からくる数字っていうのはちょっといろいろ考えていただきたいので、まず率直なところなんですね、
うん、
それでただそうは言ってもですね、これまでの交渉ごと見てますと、
はい、
やっぱり農産物ってのはどこの国でもやっぱり やりだめに上げられやすいんですよ、
うん、
というのはいろんな形でそういうふうに国の外にとって大事な物資ですし、それからかつてはですね、輸出補助金というのがあったんですね、
うん、
輸出する方が補助金をつけて 要するに価格を抑えて輸出するというのも大問題になったりして、から一方で日本みたいに競争力の少なくて外から入れるんだけれどもできるだけ国内を守らなくちゃいけないというところは関税をかけるという、そういうところでぶつかり合ってたものですから、どうしても一つの争点だったという経過もありますので、そういったことは今度のアメリカとの関係でもまあ出てる一つの要因かなと思いますが、まずその客観的な情勢状況というのはまず皆さんに十分理解していただけたらいいなというところはまあ率直なところですね。
ただ僕が怖いのはね、ちょっと前この番組で1200兆円って言うてた、
はい、
本ちょっと前言うてたわけでしょ、
はい、日本の借金ですね。
今何ぼかしてる？
え、もうだいぶ膨らんだですか？
いやもう今130、
はい、
だからあれから130兆円ぐら
い
また借金増えて、
はい、
短期間よ
ですね。
どうしてくれんのって、
うん、
でこれまたでしょ、小林先生、アメリカの国債また買うんでしょうね。
あれですよね、いわゆるアメリカに対して日本が投資してますよね、はい、うん、あれが国際的にも日本が一番多く投資をしているという、まあ、これはなんとなく結構言われてて理解しとったんですけど、
うん、
考えてみたら国債もそうなんですよね。国債も中国も結構持ってるはずですけども、
中国は売れるんですよ、
はい、だから
国債もう売ってね、ビビらしてね、
うん、国債をどう不利するかってのはこれは確かに今回のアメリカにとっても、
うん、
アメリカ国債のこれからの先々ってのは非常に気になるところだっていうのはよく分かりましたんでね。
本当そうですね。
だからそれをどういうふうに投資、それでなんとなくほら投資日本が一生懸命やってますよと、これからもやりますよってようなことをアメリカにいろいろ宣伝してますけれども、
うん、
国債どうなるのかな、どうするのかなっていうのは確かにちょっと気になるところでありますよね。
国債買って、
はい、
日本売れないよ。
売れないってそれはなぜなんですか？
怒られるから、う
ん、
売れないよ。それ中国みたいに切り札にできない。それもう売り始めとん、
はい、中国は
なんでやったら全部売ったら、
はい、
アメリカ経済大変。
そうですよね、払えないですよね。
この間でも関税がね、
はい、
10% にトランプしたじゃないですか、
うん、
あの時は日本が国債売ったからっていう話でしょ、民間が、農林中金が売ったっていう、そういう話でしたよね。ニュースで流れてましたけど、
そこはちょっと私も定かただどっちにしろですよね、日本がいろんなところの主体が銀行とかいろんなところが大きく国債、アメリカ国債持ってるのは確かですから、
うん、はい、
だからこれからの交渉においてその投資をこれからいろんなカナダの、うん、それガスとか一緒にやってきますってことだけじゃなくて、うん、その日本の経済がおかしくなったら、
うん、
これからの関税とかでですね、
うん、
そうすると日本の国債も売らなくちゃいけなくなるし、
うん、
投資もできなくなるし、
うんうん、
そうなったら一体アメリカはどうなるんですかぐらいの、
うん、
そういうことに話の一つの材料としてはなるんでしょうね。
そうですよね。
ただその材料にこっちはしても相手は跳ねますって、
うん、
お前とこ俺とこの国債運命やったら防衛費をもっと自分でやれとかね、
うん、
結局一体日本はどういう交渉ができん、もっと惨めなのはお宅に融資しますんで投資しますと、
うん、
その代わり関税下げてください、こんな交渉めちゃくちゃ政治的には私は素人としてもおかしい思いますよ、
うん、
というのは相手にズバリ言いますけれども、めちゃくちゃなこと言われて脅かされたから言って、
うん、
分かりました、それを泥棒に置いてるみたいなね、
うん、
変な形になってしまえへんか思うんです。
うん、
でもあれですよね、国家戦略がないと
本当そう
です、何にも戦略作れないですよね、
うん、
今度の日米交渉今までのいろんな歴史経過から 比べてもですね、相当大変なんですよね。
絶対大変
で、いくつかあると思うんですけど、私ちょっと感じてるのは、一つは、まあ、アメリカが従来その民主主義のリーダーとしていろんな WTO 体制を自由貿易中心に秩序を作ってきたんですよ、
うんうん、
それを作ってきたところがひっくり返す、
うん、
完全に上げちゃうなんてことやるわけですから、だからそこがいかにあのこの戦後の中でみんなで築いてきた体制をおかしくしてるかっていう、これはまずきちんとアメリカに対して言わなくちゃいけない、そこはやっぱり各国ともそうですが、毅然としてやっぱり対応すべきだと思うんですね。そこがまず第一で、それから交渉をしていくときにやっぱり今度の難しさはその土俵がわからないんですよ、
うん、なるほど。
今出たあの要するに関税と言ってますけども、うん、結局僕が言ったら貿易赤字でしょ、でじゃあ貿易赤字をどういうふうに解消していくんだって議論かと思えば、うん、今のその要するに貿易費だの為替操作だの、うん、それからなんかあの国内補助金までとかいろいろ言い出してるんで、うん、一体じゃあ何が狙いでどこを土俵に交渉にしていくんだっていうことを、これをやっぱりうまくまとめていかないとですね、うん、そこをどういった土俵ができるかで全然交渉勢力が変わってきますから、
うん、
だからそこがだけど相手が相手なんで非常に難しいということ。だからもう一つはですね、あの交渉の手順がわからないんですよ。例えばあの、うん、今までは多国間でまとまってやるときにはいわゆるあのラウンドという形でみんなで集まって会議を開いて、
うん、
そこで分科会作ったりしていろんな項目ごとに議論していくんですね、
はい、
それぞれの立場とか何があの何のテーマで分かってきてるから、
うん、
それぞれで合衆連合したりして国に調整進めていくわけですよ、
うんうん、
だから今度アメリカが各国相手で、
そうですね、
しかもアメリカだってそんなに人あのマンパワーからしたらですね、うん、
はい、
一つの国が何十カ国も相手にこれ相当時間かかるんですよね。そうすると一方では関税かかっちゃってるから、
うん、
みんなその高い関税かかったところはひいひい言いながら相手とは時間がかかる、はい、土俵も決めにくいっていう、うん、そういう交渉になってくるんで、
うん、
そうするとですねやっぱり相当その我慢もしなきゃいかんだろうと、
うん、
要するに早く関税下げてもらいたいからって形で拙速を立っとぶと、
うん、
さっき今高橋さんの言ったようなことも含めてですね、他の国とのバランスでもどうかっていうようなことも、はい、分からなくなってくるん で、
うん、
で結局今まで我々なんかやってきた交渉と比べても本当にあの五里夢中なんですよ、はい、
うん、
で従ってあのそういうもんだということでやっぱりあの国全体も見ていかなくちゃいけないし、
はい、
やっぱり冷静にそのうまく交渉役があのやってくるんですね、
うんうん、
そういうカバーもしなくちゃいけないっていう、まあ、ちょっとあの、まあ、交渉する皆さん非常に、
うん、
大変なことだなっていう感じがしてますけどね。
僕あの個人的にね、あのプラタ合意というのは、うん、大場さんという財務官が当時やってはったんですよね。でその時竹下さん宮沢さんなんかとやってはったんですけど、
うん、
である時大場さんにもう本当に当時ですけれどいろいろ聞きました。その時ねへえと思ったんですよ。というのはプラタ合意は当時日本は世界で一番金を持ってたっていう扱いだったんですね。だからどうしても円高にして、
うんうん、
円高にすることは円安に金が流れるんで、でアメリカのビル買ったりアメリカに投資したりやってたわけですね。でもその時からこれずっと続いて、要はどんどんどんどん水と一緒で高いとか低いとか流れますんで、
うん、
それは円高の国は円安の安いものを買いますよね、
うんうん、
で今日本は円安でましてお金ないわけですから、そのやられてることは僕はやっぱりプラザ合意みたいな形にされてしまってるんでね、
うん、
そどう交渉できるか、あのプラザ合意も気づいたらもうバブル崩壊したわけですから、
はあ、
実は日本はあれから30年以上立ち直ってませんもんね、
うん、
ということは今回怖いのはこれでもしか間違った着地点になったら、
ええ、
日本は本当に一つ間違うデフォルトですよ、
うん、
ほんでベルトになったら国がはっきり言いまして処理できなくなったって、
うん、
ほんで途端にも外国はいっぺんに日本の持ってる硬いと思った国債を売りに出したら、
うん、
日本どうなるんかなと、
うん、
それこれの部分見てたら分かりますね。そのお金ない借金だらけの国が投資しますって、
うん、
これおかしな論理や思うんですけれどもね。
今もう国債もね、うん、海外に買ってもらわないかんから頼みに行ってますもんね、
うん、情けな話ですね、うん、日露戦争の時の高橋コロキオと一緒ですわ、
うん、
情けないね。せやないともそういうの国民に僕はマスコミは本当に今騙さんと教えるべきです、
うん、
私は周りの人に言うんです。年取ってきたら綺麗顔じゃなしに自分が生き残るための本当にお金っていうのを大体なんで先生これ国でね外国でね国がね株始めなさいなんか言います。
ニーサです
ね、
うん、おかしいでしょ。
あの我々が若い頃の時代のことを考えると確かに国政府が国民に対して、うんまあ、株っていうのはゼロサムゲームですよね、
うんうんうん、
いや単純に言えば
あれはね投資じゃなしにね投機なんですよ。僕はね投機の博打やからね、
うん、要するに、ね、国民全体で見た時にみんながこういうふうにどの程度か別にしてもそれなりに ここに底上げしていくという、
うん、
これはこの立派な政策だと思うんですよ。で下がっちゃうのこれ絶対ダメですね。
そうですよね。
でゼロサブっていうのはあるところがあるところ下がるから、
うん
まあ、トータルではまあ一つの平均なんだけども、
うん、
下がった人たちどうするのっていう、うん、これがあるもんだからちょっとあの我々の若い頃の政策の常識から見るとえっていう感じは正直ただ震えて悪いんでしょうね。あのそういうこと言うと
笑いの世代が逆に言ったら国家は安定的な方向性を国民に示すべきで、
うん、
反対にその勝つか負けるかっていうことを僕は国家として国民に推奨したらいかんと思ってるんだ、
うん
うん、それからそれとまた今のこれあの個人のあれでしょ個人の投資だから、個人個人がどういうふうに自分の資産を築き上げられるかっていうのも世界の話で一方であの国がまあ税金なんだけども国がその投資するこれまた別の側面で、うん
はい、
あのどういったところに投資をすればそれが経済成長につながるかイノベーションにつながるかってこれは大事なところなんですね、
うんうんうん、
でその目利きっていうのはこれ国が非常にあの考えてやらなきゃいけないところなんですけれどもあの最近ファンドがいっぱいできてるんですよ、
う
ん、
そうですね
あの成長ファンドあの、うん、それからあの科学技術の方にもあの大学研究所含めていろんな、うん、そういう目覚ましいものに対して投資を支持しようとこれはこれでいいんですね、
うん、
でただ私が一つはてなと思っているのはそうするとこれ何年か経つと成果が求められるんですよ、うん、そうすると当然その成長するかしないかというところにいわばベンチャー的なところに投資するわけですから、
うん、
どの程度いけば成功かと例えばあの100あるうちの一つがバーンと突き出て、うん、それはものすごくいいイノベーションになってこれでも成功なんですよね、
うん
のはずなんだけれどもなんかトータルで見てそこのファンドがちょっと赤になってきたりあんまり成績が良くないとけしからんって言われる、
うん、
というのがありましてねだからもうちょっとそれファンド成長戦略のファンドってのはもっとそのそういうリスクも含めてやっていくんだっていうふうに割り切ってくれた方が、
うん
まあ、いいんじゃないのかなっていうのを感じもしましてねだからあの成長のために投資をするでそこにはリスクがあるというそこをどういうふうに考えていくかという時に、うん、個人のレベルの話と国がトータルで税金使って役投資の話と、
うん、
ちょっとまたこれは違うと思うんですよだからなんとなくそこがちょっと私から見てるとどっちも分かりにくいなっていうそういうところはちょっとありましたね、
うん、
大学の研究面もそうですよね、うん、競争的資金っていう名のもとに、
はい、
ある一人の人をとにかく大金持ちにして、
う
ん、他は貧乏で今までだったらみんなにそれなりのお金は言ってたから、
うん、
そのゆっくりとやってる研究じっくりやってる研究から次の 新しい芽が出てきたりとかがしてたのが、
うん、
絶対出てこない
絶対出てこない、うん、
それで過去の異業がある人が大金持ちになってそれ終わった世界に金がいっぱいいってるっていう、
うん、
それはやっぱり良くないですよね。
うん、なるほど。
だから僕はもう本当にねこれで、ね、貧富の差をね国の方針で出来上がるようになってきてる、
うんうん、
で昔は8割のお金を2割が持ってた、
うん、
今世界の8割のお金を何十人で持ってる、
うん、
こんなおかしな現象。
そうです、
ね、それ今、うん、AI 投資がアメリカにいっぱいいるんです、
はい、
彼ら個人で兆円いう金持ってる
ん
です、
うん、
それ今アメリカの AI 投資家でトップクラスのやつは、
はい、
日本の大手銀行なんか目じゃないぐらい平気で投資できる、
うん、なるほど。
その怖さがね、
はい、
僕はね国家っていうのはねああ言ったら博打を進めたらいかんと思ってる、
うんうん、はい、
というのはもうこういうことは思うんですよ。株はね勝つやつがいたら、
はい、
負けるやついますよ。
そうですね、
逆に、
ええ、
負けるやつがいたら困るんですけどね本当は、
うん、
なるべくなら、ね、そうでみんな勝つわけいかんから、
ね、それおかしいですからね、うん、絶対ね、うん、
その世代で負けた人間の補填とか国しませんですもんね、うん、
あ今の、
うん、今の兄さんの
問題で投資とかですか。それはあの普通しませんよね。それはあの経営、それぞれの経営判断、
そうそうそう、あ
の自己判断でやる話ですから、
うん、
ただあの、まあ、なんかものすごく国の政策の流れから来ててでその影響でっていうような話がまた出てくれば別でしょうけれども、うん、だから今の話の流れからいくとあれですよね。これから先々あの年月が経ってってでその中でどういう投資が行われてそれがどういう由来でどんなふうにって議論になってきた時に、うん、まあいろんなことあるかもしれませんね。だけど基本的に、うん、あの投資とかそういうのは個別の経営、
うん、
あの個人の判断ということに進んでいるのが前提ですよね。
言葉として自己責任って言葉でやってますよね、
はい、今日はそこで締めますか先生、うん、
国はね、
はい、
本当にそう思います、
はい、
自己責任です。
はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高井真也、
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
亀岡孝春でした。